起業家出身の社労士が語る分かりやすい労務。こんにちは、リベルテ社会保険労務士法人の渡辺と申します。よろしくお願いします。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
お願いします。
さあ、今回は5月7日から配信スタートっていう回なんですけども、はいはい、5月7日って語呂合わせで粉もんの日らしいんですよ。
5と7だからってことですか。
はい、そうなんです。
なるほど。
粉もんっていうと、まあ、いろいろあります。お好み焼き、たこ焼き、うどん、そばとか、あと何か好きなものありますか。
粉ってラーメンも入るんですかね。
一応入りますね。
はい、あのラーメンは好きですね。
あ、そうなんですか。何系が好きとかってあるんですか。
はい、割とですね、あの醤油ベースで、うん、あの結構麺もあの縮れの太麺とかが好きなので、まあ、うん、場所で言うとそうですね、喜多方ラーメンとかのあたりになるんですかね。
ああ、そうなんですね。そっち系で、はい、私逆側で細麺で、はい、あのどっちかというと南系のものが、
豚骨系みたいな。
そうですね。うん。
昔は豚骨好きだったんですけどね、なんか大人になって結構醤油ベースがいいなっていう風にだんだん思ってきたんですけど、まあでもラーメン全般は好きなので、
うん、ラーメン美味しいですよね。
美味しいです。ただ食べ過ぎて結局太るので、うん、あんまり食べないようにはしてますけどね、はい、
ご褒美的な感じですね。
ご褒美になればいいですけど、ついつい店の前を通ると入りたくなってしまって、ご褒美でも何でもないですね。
ね、そんなラーメンも美味しいですけれども、今日はですね、はい、はい、いろいろとまた渡辺さんに話を伺っていきたいと思います。はい、どんなテーマになりますか。
そうですね、まあ、あの年度も明けたので、まあ、皆さん助成金とか補助金とか、うん、まあ、あの新しい制度も出てきたので、はい、少しそのあたり関心あるのかなと思いまして、まあ、ちょっとそのあたり今日お話しできたらいいかなと思ってます。
はい、
今日は具体的な助成金とか、まあ、補助金の名前というよりかどちらかというと助成金と補助金の違いだったりとか、まあ、こういったふうな方が取られた方がいいですよとか、逆にこういった方はやめといた方がいいんじゃないですか、なんていうような話は、うん、あのさせていただければなと思います。は
い、やめといた方がいいってこともあるんですね。
まあ、ありますね。特にあの私、社労士なので、はい、厚生労働省系の、 あの助成金のことを中心に、まあ、さらっと概要をお話しはしますけれども、企業の風土と合わないような制度を作らなければいけないっていうこともあり得るので、
うん、
まあ、ちょっとそんな辺を話せればいいんじゃないかと思ってます。
助成金と補助金ってどう違うんですか。はい、
まあ、あのよく聞かれますし、まあ、みんなごちゃごちゃになって話をしているので、はい、うん、あのなんとなく助成金補助金っていうと、まあ、私のところにご相談来るんですけど、うん、話聞いてみると全然私じゃなかったっていうのも結構あるんです。
そうなんですか。うん、
逆にあの紅子さんとしては、はい、助成金と補助金の違いって何か分かります。
うん、助成金はあのしっかりとこういただける、助けてくれる、返さなくてもいいお金、
はい、
補助金はちょっと、
はいはい、
ちょっと補助してくれるかね。
漢字のまま取るとそうです、ね。
はい。
まあ、国の助成金補助金ベースで私ちょっと考えたときに、
うん、はい、
多分こういう感じなのかなって思ったことがあるんですね。
はい、
助成金っていうのはあくまでもあのおっしゃる通り、その要件を満たせばもらえますよというようなものなんですね。うん、だから、まあ、厚生労働省系なんか特にそうなんですけれども、過去やってきた行いに対してきちんと要件を満たせば、はい、お金がもらえますよっていうのが助成金です。うん、一方で、補助金っていうのはどちらかというと事業計画とかを書いて、採択といって、要はあなたの事業計画いいですね、だから、うん、あの補助金出しますよみたいな感じなので、うん、まあ全部の補助金がそうだとは言わないんですが、まあ、私は未来に対してどれだけなんかアプローチングができるかなっていうふうに思ってるお金だというふうに思ってるんですね。
はい。うん、はい。
なんかそういう大きな違いはあるかなと。ただ、都道府県とか、 市区町村レベルとかになってくると、まあ、この辺結構助成金とか奨励金だとか補助金だとかっていうのは、なんかあんまり、なんですかね、どういう意図で使ってるかっていうのがよくわからなくなるような感じにはなるんですけれども、まあ、いずれにしても、まあ、助成金も補助金も共通してるのは、先にお金を出すことによって、後からもらえるものなんですっていうことだけは認識いただけるといいんじゃないかなというふうに思ってます。
それぞれ、じゃあ、まあ、やってることによって、
はい。
こう、選択していくってことですよね。
そうですね。まあ、何をしたいかとか、どういう状況なのかによって、やっぱりお勧めするものって違いますし、例えば、一人社長さんでやってるとか、役員のみの会社ですってところは、厚生労働省系の助成金って、従業員がいてなんぼなので、
あ、そうなんですか。
そうです。従業員がいることがそもそも大前提なので、もうそうなると、補助金とか使ってくださいっていうご案内になりますね。ただまあ補助金をその得るまでの事業計画作ったりとか、まあ、そこの審査があって採択されるまで結構時間がかかるっていうこともあるので、もう補助金ありきで事業はしない方がいいですね。まあ、後の話にもなるんですけど、補助金ありきで事業は絶対しないでください。こういう人は絶対補助金取らない方がいいですっていうふうに私言っちゃいます。
そっか、一生懸命計画作って出せば出してもらえるってものでもないってこと
そうなんです、そうなんです。
ね。
なので、私も実際、補助金って自分の事務所で取ったことあるんですけれども、もう、例えば、本当に今から2年ぐらい前に、ちょうど申請をして、で、採択されたのが、まあ、9月ぐらいでしたと。スタートアップの会社さんって、例えば4月に考えてたこと、9月に考えてきたこと、もう5ヶ月ぐらい経ってると、事業変わってるんですよ。それで今更4月の授業の内容をやれと言われても、ちょっと厳しいなというようなのが本音なんですね。だからまあ、メインではなくて、まあ、あったらいいよねっていうような、なんかそういった方が、まあ、補助金でいいんじゃないかなというふうに私は思ってます。はい。
これ、そうやって事業計画を出して、
はい。
で、それが認められて補助を受けた後に、そのお金でちゃんとそういうのがやっているかっていうチェックとか
はい。
入るんですかね。
まあ、入ることもあります
まあで
ね。
もそれはそうですよね。
まあ、これ補助金だけじゃなくて、助成金も、出された書類ってちゃんと本当に、正確なものなのかっていうので、調査に来ることもあります。
それでもやっぱりもらえると助かるものですからね。
まあ、そうですね。実際、ないよりあった方がマシなので、はい。まあ、うまく活用していけば、割とスタートアップの会社さんからすると、結構な収入源にはなるので、おすすめはしてますね。
これでまた、いろんな種類のものっていうのが、
はい。
また出てきたり、まあ、
そうです
なくなっ
ね。
ていくものもあっ
はい。
たりっていうことなんです
そう
か？
ですね。まあ、それがちょうど本当にこの年度始めだったりとか、まあ、年度の上半期終わったぐらいですかね、10月とか11月ぐらいに結構制度が変わったりなんていうことは、まあ、特に助成金なんかは多いんじゃないかなと思ってます。
まあ、知っておかないと、やっぱり損することではありますよね。
まあそうですね。知らないより絶対知った方がいいですし、まあ、うちなんかは、まあ、社労士、私は社労士なので、くどいようですけど、私が社労士であるとか、厚生労働省系の助成金とかを、まあ、活用した、採用だったりとか、キャリアの転換だったりとか、まあ、研修とかっていうののご提案っていうのはさせていただいてますね。はい。はい。
じゃあ、渡辺さんがこの時期にお勧めしていきたいものっていうのも今ある。
そうですね。まあ、それを、次回以降の、ところで、まあ、代表的なところ2つご紹介をさせていただければな、というふうに思っております。はい。まあ、助成金チャンネルとかではないのでね。まあ、助成金チャンネルとかの方が受けはいいのかもしれませんけれど、私も、調べるのが大変なのと、お客さん一人一人ってニーズがやっぱり違うので、聞いてやりたいって言われてもできないってことがあったりする。で、まあ、特に、まあ、そうなると、活用した方がいい方とかっていうのは、まあ、全く本当に今、まっさらな状態の方とか私、お勧めしてるんですよ。要は、 会社立ち上げたばっかですと。で、これから従業員を雇いますとかっていう時って、まだ何も多分制度だったりとか、会社のルールも整っていらっしゃらないと思うんで、まあ、そのタイミングから逆に社労士とかにご相談いただけると、なんかスムーズにこの助成金っていうのは、取得しやすいんじゃないかなというふうには思います。
そうなんですね。
はい、あるものを、逆に活用しない方がいいことにもつながるんですけれども、あるものを、無理に助成金の制度に、例えば、就業規則っていう会社のルールを合わせましょうとか、そういうふうにすると絶対組織歪みます。はい。で、結局助成金って、やっぱ不正受給、補助金もそうなんですけど、多いので、まあ、無理にこう助成金に制度を変えていくっていうふうになると、絶対組織的なところで崩れるんですよね。で、労務管理もできないんですよ。だからそういう方はやめた方がいいですね。あと、まあ、助成金兄貴で人を雇うとか、もうなんか助成金が取れなかったからこの人クビにしますとかっていうのがあっちゃいけないですよ、絶対。
そうです
あるん
よ
です
ね。
よ、実際。
そうなんですか。
実際あると思います。そういうようなことをするのはやっぱり良くないかなとは思ってますね。だったら最初から雇わないでやられた方がいいですねって。
なんとなくね、そ
は
の欲が出てしまって、
い。はい。
なんか何が1なのかって分かんなくなっちゃう時ってね、あります
そう
け
なん
ど、
です
そ
よ
れが危
ね。
険なんですね。
そうなんですよね。で、なんか、まあ、これありがたいことなんですけど、まあ、私のお客様ってあんまりそういうタイプの人いらっしゃらなくて、あくまでもやっぱり事業がもう優先、まあ、従業員がまあ優先と。で、そこに対して合うものがあれば、まあ、やってもいいよね、みたいな感じの方多いなっていう印象はありますね。はい。
でもこういう、そういうことも渡辺さんに相談したら、それはやめた方がいいよっていうふうにちゃんと言っていただけるってことですね。
ありますね。やめた方がいいですし、なんか、無理に助成金に合わせる必要性は私はないですね。むしろ、助成金って、そんなに数千万とかもらえるようなものって多分ないんですよ。労働承継なんか特に。たかだか数十万とかのために、組織が変わって、で、従業員のモチベーションが下がったとか、働きづらくなったって言って、パフォーマンスが落ちる方が、何百万とか何千万の損失を生むので、その何十万っていうようなところの、まあ、なんですね、会社の組織を変えないでほしいなというようなところはありますね。
そうですね。そうですね。本当に、そういうところもしっかりと考えながら進め
そうで
てい
す
か
ね。
ないとっていうとこです
まあ、
ね。
とはいえども、やっぱりうちもそうですけど、取れるものは取るっていうようなスタンスなので、まあ、無理にその組織を変えずにできるような、そういった方法とかも含めてご提案というのは、私の事務所ではできるので。幸いなことにうちがですね、私は正直この概要ぐらいしか喋れないですけど、細かいところはうちの事務員の方が得意なので、まあ、そういうバックアップ体制もあるので、ご安心いただければと思います。
じゃあ、ぜひ、ちょっと聞いてみたいよっていう
そう
方
です
は、
ね。はい。
リベルテに、
はい。聞いてください。
連絡すればっていうこと
おっ
で
しゃ
する
とお
ね。
りです。はい。お願いします。
この、ポッドキャストの概
はい。
要欄に、リ
はい。
ベルテに飛べるようになってお
そう
り
で
ます すの
ね。
で、ぜひ
は
こ
い。
ちらチェックしていただきたいで
お
す
願い
ね。
します。はい。
ということで、また今度、次回はまたその助成金について、どんなものがあるかっていうお話になるって感じです
そうです
ね。
ね。まあ、王道なキャリアアップ助成金と、まあ、その次次回になると思うんですけど、人材開発支援助成金という研修にかかる助成金のことをお話しできたらと思っております。
ではまた引き続きよろしくお願いします。
はい。お願いします。ありが
あ
とう
り
ご
がと
ざ
ういござ
ま
いまし
す。
た。